今日の箇所は吉明5章13節から15節です。吉明5章13節から15節、宣言いたします。さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見ると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、私たちのヨシア、イエシュアであられるイエス様、我らもあなたに突き従って進みゆくとき、我らは勝利し、またいかなる強い敵であったとしても打ち倒すことができるようになります。今日ヨシア記から私たちにその術を見させてくださるように、どうか取り継ぐしもべらをあなたご自身が血潮で清め支配し、あなたの身胸そのものを語り尽くすことができますように、どうか助けてください。どうか聞く一人の耳を血潮で清めてくださり、そしてただあなたの命を命としていただき、命の御言葉の種が心にまかれたら100倍以上実を結ぶに至りますように、あなたが導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。吉明の方にテビリンが、入りました。この吉明、吉明はどんどん敵に打ち勝っていく書ですね。目の前にありありと存在している敵が、おり、それまで、彼らの父親の代、40年前、その父祖の、父の代の時は、その父親たちが、この敵を見て、もう恐怖のどん底に落とし入れられて、でそれで本当にのこの彼ら、弱肉強食の世界を、生きてきました。でそれで、本当にこのような、力強い者たち、彼らが城壁の町々を守っているんですね。でお父さんたちは、とてもこんなの戦っていられない、この力強い敵のありさまを見て、これ自分には到底勝ち目なし、無理って言って、さあエジプトに引き返そう、以前の生活に、奴隷の生活に引き返そうとして、でそれで結局、彼ら引き返せないですね。そうです、ひとたび、水を川を渡った民、バプテスマを経た民は世に戻ろうとしても戻れず、ただ行くしかないんですね。信仰を持って進んでいく以外にはないんです。もし、信仰を持って進んでいかないとするならば、荒野を放浪に放浪した挙句、結局、そこで死にたいと言ってしまうんです。川を渡ってひとたび、主から召し出された民は、本当に約束の地に信仰を持って進んで入るか、それとも荒野で放浪してそこで力命尽き果てるかのどちらかしか、ないんです。本当に皆さんは、恐れ知りのくものでなく、信じて進んで命を得て祝福を得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。で、この、吉明 本当にこの、弱肉強食の世界において勝利していく術が書いてあります。これ私たちも、ね、これをしっかりと身につけるべきなんです。というのは我らの戦いは血によらずと先ほど賛美しましたね。そうです。私たちの戦いは血肉によるものでなく、ね、むしろ主権、力、威力、この暗闇の世界の支配者たちに対する戦い、ね、ですから、ね、私たちは肉弾戦ではありません、ね、筋肉を鍛える戦いではなく、また装備を充実させる戦いでもありません。真理の御言葉を蓄える戦い、皆さんが、ね、しっかりと真理の帯を締め、ね、義の胸に当てをつけて、ね、救いの兜をかぶり、その上で信仰の大盾を、ね、身につけるならば、悪しき者が放つ火の矢を、ね、防ぐことができる。その上で御霊の与える御言葉の剣を手に取って、それでもって悪魔サタンと打ち破る、ね、そういう戦いになるわけです。私たちは、先月7月からですね、特に悪霊を追い出すということ、これが、ね、福音の始めだということね、分かりました。ルカの、マルコの16章ですね。マルコの16章において、イエス様が信じる者に与えられる印、全世界に福音を伝える上で、私たちに真っ先に与えられたその印が、イエス・キリストの名前によって悪霊を追い出す印であるということを学びました。で、私たちがですね、これを見て、悪霊を追い出す祈りを、し始めてからですね、いろいろと出てきました。それまで、ゴキブリ、部屋の中に一切いないと思っていた、けれども、そのゴキブリの嫌がるものを、導入してきたらですね、ゴキブリが物陰から続々出てくるんですね。で、それで、人はびっくりして、そのゴキブリ見て逃げるか、それとも、その出てきたゴキブリを、対処して、そして、もうその部屋の中に真実にゴキブリが一匹もいなくなって、平安、安息、清潔で、清らかな生活を送れるか、その二つの一つなんですけども、本当に、先月、悪霊追い出しの祈りを始めてから、いろいろと炙り出されて、明るみになって、そして今まで見えていなかった敵は目に見える形でどんどん現れている様が、生徒たち、一人一人の中に、現れてきている今日この頃です。で、その敵を見ると一見すると強大な敵に見えるんです。この義明の、中に現れた本当に強大な敵が目に見えて、城壁の町目に見えます。そのように目に見える敵があたかも何かもう大蛇が曲がりくねて、もうビタビタね、もう激しくうねりに動いて、ちょっとこれ手がつけられないよって、そういうふうに見えるかもしれないんですけど、皆さん安心してください。我らの戦いは血によらずです、ね、私たちの戦いは肉弾戦ではない、また私たちの、ね、知恵知識言葉、によるのではなく、ね、主の言葉に対する従順によって勝利する戦いだからです。義明は主の言葉に対する従順によって勝利したシーンばかりしかないんですね。主の言葉に伺わずに、自分の考えで、抜き出ていったら負けた戦いが一つだけありました、けれども本当に自分の中からそういう、汚れた性質を取り除いて、そして主の言葉に従順していったら勝利しました。義明の戦い、これは、肉弾戦ではなく主の言葉に対する従順による勝利をもたらす戦い、であるということを皆さんよく、心に留めておくべきです。で、翻って今ここにいる皆さん、今皆さん日常生活というものがあります。この、神の民がいかにこの日常生活において安息の家庭を手に入れて、また安息の仕事場、主導権を、取って世を支配するべき仕事場、それをいかにして、悪い者たちから奪還していくべきか、義明は本来神の民が住まうべき、素晴らしい祝福の地に悪い者たちがそこを不当に占拠している状態なんですね。そこをその悪い者たちを追い出して、で、そして祝福を勝ち取っていく、そのありさまが、この義明に記されているんですけども、私たちはいかにしてこの生活の主導権を獲得していくべきか、仕事を また本当にこの世の中から主導権を奪還していくか、悪しき者たちがはびこる、地上者たちがはびこる、そこをいかに勝利して主導権を奪還していくか、ね、これをヨシア記から学んでいきたいと思うんですけども、でこのヨシア記において、ね、皆さんが、ね、テレビに先週しヨシア一章一節から三節を、宣言したんですけども、このヨシア記において真っ先に反復宣言されている言葉、それがしもべという言葉です、ね、主のしもべモーセ、ね、が死んだ、ということが、ね、一説にあり、また二説に言っても神様のご自身が私のしもべモーセ、ね、というふうに言っております。この、ね、しもべという言葉、これとても重要です。私たち神の民にとって重要なキーワードはしもべであるということ、主のしもべであるということ、これが、ね、私たち神の民にとってとても重要な必要条件なんですね。
しもべということに対して皆さんがね、正しい見解を持っていないことには、自分がねしもべなのかどうなのかも分かんない。皆さんれっきとしたしもべなんです。なぜか分かりますか？旧約時代は神様がね、ある人を名指して呼んで、その人を自分のしもべとし、旧約時代の民に対して神様が言いたいことをその人に言い渡し、そしてその人一人によって旧約時代がこう束ねられていたんです。しもべの特徴について皆さん学ばなければならないんですね。旧約時代も新約時代もしもべ、このしもべたる方たちは、どういうものだったかといったら、主が自分に与えてくださった御言葉、それに従順服従するために、世がその御言葉に自分に反対して束になってかかってきて、たとえ宣言した言葉、自分が主から預かった言葉を宣言したゆえに、自分の命が危ない羽目になっても、自分の身をね、牢の中にぶち込まれることがあっても、自分にとって都合が悪いことになるとしても、彼らは主からいただいたその言葉を世に対して宣言するのに一切の躊躇をしなかった。一切の躊躇をしなかった。これが、旧約においても新約においても、そのしもべたる方々が貫いたその信仰のあり方なんですね。じゃあ旧約、主がある一人の人を選んで、自分のね、世に対して言いたいことをね、それをその人に言って、そしてその人が取り次ぎ役としてそれをやっていきました。新約もイエス様はね、12名の弟子を取り、その12名の弟子にね、この新約福音、これを伝える、ね、死と復活を伝える、そしてまた弟子としてのその姿形で、いかにこの人たちが伝える神が真実であるかということを証しし、そして全世界に福音が述べ伝えられるように、というのが新約において、このね、またしもべたちがやったことなんですね。しもべとは何か、時が良くても悪くても、時が良くても悪くても、自分が預かった言葉があるならば、その言葉を宣言したことによって、自分の立場がどんなに危うくなるとしても、どんなに立場が悪くなるとしても、それによってぶち込まれて、ね、本当に大変な苦労をするとしても、時にはそれによって、ね、殺されることがあるとしても、一切厭わずにその言葉を宣言することによって、しもべとしての自分を貫きました。しもべとしての自分を貫く時の姿勢、その一があるんですね。皆さん御言葉いただいてるでしょ。御言葉いただいてますよね。御言葉いただいているとするんだったら、皆さんね、まず自分がしもべとしてその御言葉を預からなければならないんですね。何をするか、ひれ伏すんです。御言葉を与えてくださったその方に対してひれ伏す、ね、なんて 主に申し上げるか。あなたは私に御言葉を与えてくださいました。この御言葉に対しての私のスタンスを教えてください。今まで皆さんは御言葉をいただきました。そしたらいただいた御言葉を自分勝手に解釈して、そして始まりと終わりまでを全部自分で脚本を作っちゃう。でもね、主を語ってください。しもべ聞きますが必要なんです。私たちに与えてくださったその御言葉に対しては、御言葉のあり方、スタンス、ね、そのフォームがあるんですよ。フォーム、正確に私たちはその御言葉のスタンスに立って、そのありがたを、ね、行い、そしてそのフォームで生きていかなければならないということなんですけど、私たちは御言葉いただいてから、その具体的に主の前にそのようにして立つということではなく、自分がいただいた御言葉を大まかに、自分がこういうことなんだろうということを、ね、自分で考えて、そしてそれをするわけなんですね。御言葉はね、必ず私たちにね、あるフォームを、要求するんですよ。この御言葉に対してこうしなさい、この御言葉に対してこうしなさい。皆さんが今いただいている御言葉がまだ成就していない、成就していない御言葉が自分にずっととどまっている、そういう状況であるとするならば、皆さんが今すぐに取らなければならないことは何か。ひれ伏すんです。この御言葉に対して私のスタンスを教えてください。この御言葉に対して私の一歩を教えてください。この御言葉に対して私のホームを教えてください。これが必要だったんですね。新約においては弟子たちが行った先々において、彼らのね、御言葉に対するスタンス、そしてフォームがどういうものだったか、イエス様の死と復活だったんです。彼らは行く先々において、あのエルサレムで起きた出来事、イエス様のね、来られてから、イエス様がなされた技、イエス様から学ばれたこと、イエス様をイエス様が普段ね、宣言しておられたことが実体化されて、死と復活がね、本物になったということを行く先々において彼らは伝えていたわけなんですね。いいですか。弟子たちが、行く先々においてその御言葉を伝えたときにどういうことが起きたか。キリスト教がなぜね、多くの王たちに歓迎されず、そしてキリスト教はね、多くの王たちを全部敵に回したか。理由があるんですね。御霊に満たされてイエス様の死と復活の証人になった人たちにはね、躊躇する思いや死、それをね、恐れることが一切なくなったんです。だから彼らは何をしているかというと、人の中においてイエス様の存在を王の中の王として宣言しているんです。それも寸法が狂うことが許されない祭司の姿で、祭司は言葉の寸法も間違えちゃいけない、ね、洋服の寸法も間違えちゃいけない、作法も間違えてはならない。だから彼らは御言葉を宣言しているときにね、本当にイエス様を王の中の王としてイエス様を宣言し、そして祭司として寸法が狂うことなく、しっかりと寸法に合わせて御言葉を宣言し、だから彼らが宣言している言葉にはね、余りがなかったんです。余りがなかったんです。だから彼らはそのイエス様の弟子として証人として手がけていた時にね、大まかに2つの敵を作りました。どういう敵を作ったかって言ったらね、表だった権力者たちを敵に、 回してしまったんです。なぜ王の中の王として何より偉い方としてイエス様を宣言しているので、それもしかも自分たちだけが信じているということではなく、行った先々において人にそれを、ね、伝えながらその勢力を伸ばしていく、勢力を伸ばしていく、そういうことだったので、表だった権威から尊厳ある人々は、彼らが伝える福音、それがね、自分たちを反対する反対勢力をね募るような、そのような形に聞こえてしまうということだから、イエス様のことが嫌いなんです。もう一つ、彼らがまた作ってしまったそのね反対者グループがいるんですけど、どういうことか、死と復活に対して理解ができない人たちは、彼らが宣言したこの、ね、死と復活を聞いた途端に、彼らを言ってね、なんぼの言ってなんぼ言ってなんぼの詐欺師、人が死んでね蘇るとは何事だということで、言ってなんぼの詐欺師として彼らを認識する人たちがいて、そして彼らは一般人からも叩かれて、ね、敵に回されて、気違い呼ばわりされて、そして力がある、ね、王や、ね、その権威がある人たちには、ね、恐ろしい回し者だ。だから彼らはもう本当にこう肩身狭い思いをしながら福音を述べ伝えているんですけれど、でも彼らがね、最後の最後まで、あのね、揺るがない、ね、絶対にもう引き下がらないで伝えていた福音、それがあったんですね。何かって言ったらね、イエス様は予言されて来られた方、そしてね、救い主として来られた方、人の罪の問題を解決してくださるためにね、許してくださる方として来られた、ね、人の呪いを取り除くために来られたという、彼らが信じているこの福音に対して彼らは一寸たりともその躊躇がなかったので、世の迫害がね、どれだけ大きいと言っても彼らは絶対に引き下がらずに、福音を減らすこともなく、福音を減らすこともなく、福音を述べ伝えた、ね、時代は彼らを殺しました。でも福音を殺すことはできなかった。時代は彼らをぶち込みました。福音をぶち込めることはできなかった。時代は彼らを打ち叩き、黙れと言いました。でもね、彼らの無知は彼らの口をたまらすことはできなかった。なぜかわかりますか？しもべだったからです。しもべはね、他の人の言うことは聞かない。自分の主人の言うことしか聞かない。彼らはしもべだったんです。誰のしもべ？イエス様のしもべです。だから世の誰が彼らにかかるとも、彼らの上にのしかかるとも、殺しかかるとも、何をしても彼らの上におられる方はイエス様しかいませんので、イエス様が彼らに授けた福音、それに対して自分たちがなすべき技を全部貫いたんですね。私たちちょっと立場をちょっとね変えて考えましょう。今私たち、私しもべなのか、私生徒だよ、私はしもべじゃない、皆さんそう思いがちなんです。 旧約で一人の特別な人を主が選び、ね、御言葉を預けました。新約になっては、信じる者にって言ったんです。信じる者に。特別なものではありません。信じる者に。ね。イエス様を信じる者に。権威、力、威力、尊厳、勢いを与え。イエス様を信じる者をイエス様が弟子とし、イエス様を信じる者に死と復活を体験させ、イエス様を信じる者にその自分が体験して所有したこの福音、この福音に指定せずに地の果てに至るまで出ていき、そしてイエス様の死と復活の証人になれますように、イエス様はその働きを助ける聖霊を与えて彼らを地の果てと言われているさまざまなところに使わせてくださいました。よって私たちは今どういった立場を持っているか、ね、新約においてイエス様が私たちにどういった立場を授けているか、ね、王です。王のような祭司ではありません。私たちは王なんです。なんで王か分かりますか、皆さん。私たちはこの地上においてイエス様が王と言っているのに、その王という立場をわきまえることができてない。そのことによって私たちは家来のような生活をしている。王が家来のような生活をしている。なぜ自分が王であることをね、忘れてるんです。自分を家来だと錯覚して生きているんです。私たち一人一人は主が王のような祭司ではなく王として私たちを油注いだんです。王として油注がれてそれぞれの分野において王になるんですね。政治、経済、文化、教育において王になるんです。あらゆる分野において私たちは王になるんです。そしてその極めたそのてっぺんにおいてイエス様のしきだりに沿ってその極めたてっぺんでその分野を支配する、それが王なんです。王のような王じゃない、王なんです。どんな王、大統領、首相、王様、それもあり得る。そうじゃない、あらゆる分野においてその分野のてっぺんを極める人、極めたところにおいて主の法則を持ってその分野をね、なりそめる人、王なんです。そして祭司とも言いました。主は祭司とは何かと言ったら、主に礼拝することに対して寸法を狂えない、寸法が狂わない人、ね、礼拝が何時礼拝だったらその違う寸法に狂わない人、賛美を捧げるときに賛美の寸法が狂わない人、捧げ物に対して捧げの寸法が狂わない人、信仰の行いに対して行いが狂わない人、祭司は頭から足の先まで主がね、祭司そのもののね、形を整えるように下着までも全部決めている。いついつ体を洗え、ね、下地盤を決めなさい、恥じるべきところが主に見せてはならない、心 ここには何々の装飾をして、いついつ何時にこれこれをして、だから自分が治めている分野においてね、てっぺんを極めて、そこでイエス様のしきたりを持ってその分野を治める人、もう一つ祭司のように寸法に合わせて主に仕える人、もう一つイエス様に聞いたこと、学んだこと、それを守り行う人、そして教えて守り行わせる人、次地の果てに至るまで商人になる人、群れを牧す牧者、イエス様の前で養われる羊、今日のメッセージ皆さんね、よく聞いてまだわきまえてない自分のね、私まだ祭司になってないのかな、私まだ王のような 王になってないのかな、弟子になってないのかな、ということについて一つ一つ皆さん自身がメッセージを聞いて、まだ聞いてメッセージを聞いて聞いて自分で心得て、一つ一つのスタンスを整えて、イエス様が極めたい一人一人として整えられて、極められてイエス様の栄光を捧げる、イエス様に栄光を捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって皆さんを祝福します。アーメン。
皆さん、しもべであるということ、これがとても重要だということをね、よく認知してください。義明、連戦連勝の書です。その連戦連勝の初めにしもべということが強調されました。これ信仰の先人たちもですね、みんな主のしもべであるということ、これを自分から進んで宣言し告白しております。旧約においてはアブラハム、主のしもべ、ということを自ら宣言し、またモーセも、宣言しました。サムエルも、しもべは聞きます、どうぞ主をお語りください、自分をしもべと宣言した結果、主の言葉が、彼聞けるようになりました。ダビデも、自分のことを主のしもべであると詩編において何度も何度も宣言しております。また、新約においてもですね、使徒パウロ、コリント書においても、またガラテヤ書においても、自分は主イエスキリストのしもべである、パウロ書簡何度もですね、自らを主イエスキリストのしもべパウロから、あなた方に、というふうに紹介しております。そしてパウロはですね、コリント書においては、本当にパウロ偽兄弟、偽働き人たちがパウロのことをバカにしております。でパウロですね、彼らは果たして主のしもべなのでしょうか。私はもうはっきりもう気が狂ったかのようにして言いますが、私は彼ら以上にそうなのです、私は彼ら以上に主のしもべなのです、そのようにですね、もう気が狂ったかのように、宣言しました。主のしもべである。そして、他にも、新約書簡がいろいろあります、ペテロが書簡書きました。ペテロも、イエスキリストのしもべと自己紹介しましたし、ヨハネ、使徒ヨハネも啓示録において、ヨハネ啓示録一章一節、主のしもべである、ヨハネ、というふうに自己紹介しております。それから、主の兄弟ヤコブも、主の兄弟ユダも、手紙書きました。そこにおいても主のしもべと彼らも、言いました。彼ら主の兄弟、イエス様と、 ある程度血がつながった、ね、兄弟ですよ。けれども彼らさえも、ね、私はイエス・キリストの弟だとかそういうことを言わずに、主のしもべ、イエス・キリストのしもべユダより、ね、イエス・キリストのしもべヤコブより、そういうふうに、ね、手紙を書きました。天使でさえそういうふうに言っています。見つかり啓示録、ね、ヨハネの啓示録によって使徒ヨハネがですね、この天使が啓示した本当に内容に本当に素晴らしかったので、天使の前にひれ伏して拝んだんですね。けど天使は言うんです、ね、やめなさい、私はあなた方主イエスの証を保っているあなた方しもべ仲間と同じしもべです、神を拝みなさい、ね、言ってるんですね。たとえ、ね、どんなに皆さんが素晴らしいことを御霊に満たされて成し遂げて人々がおおって言っても、皆さんは言うべきです、私は役に立たぬ主のしもべです、なすべきことをしたまでです、しもべであるということ、ね、これを新約も旧約もその先人たちが自分が主のしもべ、ね、しもべとは何か、ね、主の言われた通り聞いた通りをそれを行うこと、そして主従関係においてイエス様が主人であり自分はそのしもべで、ね、従者であるということ、これをはっきりと告白するものが主の、ね、しもべなんです。本当にそうであるからに私たちも本当にこの主のしもべという立ち位置を、これを保持していくべきです。主のしもべに、ね、なるということ、これ、何か言うことを聞かなければいけないの、ね、そういうふうに思うかもしれないですけど、しかし主のしもべにはですね、本当にいろいろな特典があるんですね。皆さんは主のしもべになっているでしょうか、ね、主の言葉が語られたらそれをその通り実行する、ね、心構えあるでしょうか。またしもべは本当に主人がいつでも、ね、何か命令を発してもいいようにいつでも主人に対して目が耳が開かれている状態の人です。主人が、ね、夜中帰ってきたとしても、ね、明け方帰ってきたとしても主人が来たならばすぐに主人のために仕える、その準備ができている状態の人が主のしもべですけども、皆さんは、ね、いつでも主がイエス様が、ね、来られてもいいように準備、ね、しているでしょうか。主のしもべに皆さんがなるのであるならば、皆さんの戦いは、ね、皆さんの血肉の戦いではないんですね。皆さんの主人対相手との戦いになるんです。で皆さんの目の前にいろいろな問題課題敵、ね、何かあるでしょうか、ね、このカナン人のような何か巨大な敵、ね、いるでしょうか、ね、もし皆さんがイエス様を主人としているならば、それはその戦いは皆さんと相手との戦いではありません。皆さんの主人と相手との戦いになるんです、ね、ダビデそうでしたね。ゴリアテと戦う時、ね、ゴリアテに対して、ね、相手がもう剣と槍を持ってる、ね、なんかすごい防具を持ってる、じゃあ自分も、ね、防具を身につけるんだ、剣を身につけるんだ、ね、そんなことしたでしょうか、ね、いやむしろそれ捨てましたね。サウルはダビデに、ね、もう防具刀、ね、それを持たせようとしたんですけど、しかしダビデはですね、こんなの身につけていたのであれば歩くことすらできませんって言って、むしろ羊飼いの道具を持ってゴリアテに対抗して、ね、そしてゴリアテがですね、いたぶるんですね、なぶるんですね、言葉で、ね、言葉いたぶり、なぶりという火矢を、ね、吹きかけてきます、ね。悪霊に使われた人というのは、本当に汚らわしい言葉、皆さんをむかつかせる言葉、あるいは本当にイエス様を冒涜するような言葉で皆さんをヒヤヒヤさせて、皆さんを揺さぶってかけてくるんですけど、皆さん、ね、そうした火矢を打ち消す方法は、エペソ書に書いてあります。ね、エペソ書において、まず、ね、真理の帯を、ね、締めなさい、ね、それから、義の胸当てをつけなさい、そして福音の備えである履物を履きなさい、そして、ね、その上で信仰の大盾を身につけなさい、その大盾を持って火矢を打ち消すことができると書いてあります。皆さん、ね、まず防具をしっかりと身につけた上で、その上で御霊の与える御言の剣です。敵の武器は火の矢です。皆さんの武器は剣です。であるからに皆さんが敵のところに、ね、御言葉の剣で、ね、切り刻む前に火矢が飛んできます、 けれどもその火や、ね、それは暴言であったり悪どい行いであったり、ね、もう本当に皆さんを脅すような言葉であったり、あるいは本当に卑猥な、ね、下品な、ね、皆さんの本当に神経逆なですることによって避けたそういったもの、それもろもろが火矢です、ね、その火矢が飛んできても信仰の大盾で跳ね返せるほどの、ね、皆さんまず真理を身につけてください。救いの兜をしっかりとかぶってください。義の胸当てをしっかりつけてください。平和の福音の準備をしっかりと足に吐いて、ね、皆さんに平安がなければその火矢にいとも簡単にコロッとやられてしまうんですね。皆さんをムカつかせる火矢がポンって飛んできたらその火矢にぐさって刺さって何を根付しようって言ってごめんなさいでそれで、ね、もう悪霊の、ね、思うがままにですね、怒らされたり、踊らされたり、脅されたり、ね、ですから皆さん、まず防具をしっかりと身につけてから、御霊の与える御言の剣で、ね、近づいていて、ね、バッサリやるんです。
あのね、火矢は飛んできます。私たちと、ね、敵対関係をしている、感情的にちょっと良くない状況の人、そして仕事の、ね、その相手先、私たちを踏み台にしてのし上がらなければならない、ね、人がいるとするならば、その人はつべこべ火矢を放ちます。必ず放ちます。ですけどその火矢がね、私たちには絶対に害を及ぼさない、そのような状況に深刻になっていなきゃいけない。どういうことかって言ったらね、悪魔が私たちに試みるということは何かって言ったらね、罪、私たちが持ち合わせている罪というね、隙間があるからなんです。罪という隙間は誰しもは持っていますね。知って知らないうちに私たちは神と人の前で罪を犯すもので、もし私たちがね、自分が罪がないとするならば神を嘘つきにすることだと書いてある。いいですか。戦いの前に火矢が自分に必ず飛んでくるということをしっかりと覚えてしなければならないことがあるんですね。イエス様の前ですぐちょっと状況が悪くなった時には戦いに備えてまずしなければならないことが、イエス様、私の罪を許してください、私が神と人の前で犯した罪を許してください、思い出したとするならば思い出したことを言ってください、許してください。思い出せないものもあるんですね。私が知らないうちにね、やってしまった罪も許してください。今私にはあなたの許しと知恵が必要です。イエス様、私を許して、そしてあなたの流された血潮を持って私を清めてくださいとなると、今先ほどまで私たちの中に居座っていたその罪、その罪のゆえに隙間が空いているから、その隙間を狙ってくるんですよ。矢で正確にその隙間を狙ってくるんですよ。このことを言ったらね、もう煙が立つ、このことを言ったらアクションをする、このことを言ったらね、暴れる、このことを言ったらね、もう大変なことになる。その隙間をね、あのね、悪魔サタンは霊的存在なので、その隙間がよくわかるんですよ。その隙間を狙って矢を放ってくる、狙って矢を放ってくるということなんですけれど、私たちがしっかりね、もう瞬時に悔いてイエス様より頼むと、イエス様は一瞬で私たちの罪を許してくださるんです。そしてイエス様の許してくださった印である血潮が流されるんです。罪を告白しました、イエス様を許してくださるためにね、ご自身を死に明け渡します、血潮が流れました。そしたら今私が神と人の前で告白したその罪のために ね、死んでくださったイエス様の証の血潮なんですよ。その証の血潮が私たちに、ね、注がれる。そうするとその証の血潮は私たちをね、全くものにするので、さっきまで開いていたこのね、隙間がね、ないんです。隙間がないんです。だからこのね、隙間がないその状態、それを何、信仰の大盾って言うんです。信仰の大盾、ね、信仰によって許してくださることを信じて悔いて許していただいて、そしてね、隙間が何にもなくなった状態、矢を放ってもその信仰の大盾があるゆえに私に及ぶことはない、そのようなことが起きるわけなんですね。じゃあ攻撃に対しては悔いること、そしてイエス様の血潮によってね、証の血潮を持つこと、それで火の矢をね、全部退くことができました。そしたらもう一つ、しもべはね、食べる、しもべは飲む、しもべは喜ぶ、しもべは安心して行こう、しもべに与えてくださったすべての条件ね、そのすべての条件はどのようにして私たちのものになるか、従順です。アブラハムに約束された父と蜜に流れる地、人数が足りないから主は予言した通り、アブラハムの子孫をエジプトに生かし、430年後に戻ってきます。彼らが戻る直前にね、彼らに起きた出来事があるんですね。どういうことがあったか、第一陣が行けてた時にね、彼らはね、大きくてね、自分たちはイナゴのようだということを言って、人の大きさに怯えて神様の自分たちをお連れにした時になされた数々の奇跡、印、不思議、それが何にもなくなっちゃったんです。そういう彼らのこの信仰のスタンス、不信仰だよね、不信仰のスタンス、それを主が見た時に、彼らにもう一度チャンスをくださいって言った時に、主は彼らにもう一度チャンスということはありませんでした。そして何をしたか、40年間荒野において不信仰のゆえにさらされている彼らの姿を、40年間不信仰だとこうなるよということを、不信仰だとこうなるよ、不信仰だとこうなるよということを、40年間それをね、ずっと見せびらかした、ね、見せびらかした。そして第二陣になったね、ヨシュアと、ヨシュアが率いるこのイスラエル、イスラエルはね、従順したんですよ。第一陣の人たちは自分たちが行ってね、チャンバラする気でいたんです。言ったよね、さっき私が御言葉を与えられた時に、御言葉のあり方を自分でね、作っちゃダメだよ。その御言葉のあり方、形、それは主だけがしている。だから御言葉を与えられたとするんだったら、イエス様の前に私たちはひれ伏す。あのヨシアがね、ひれ伏したみたいに私たちもひれ伏す。そして形として、主よ、 語ってください、聞かせてください、そういたします。それが私たちがしなければならないそのスタンスなんですね。ヨシアがひれ伏した時にね、神様はヨシアに戦争のあり方を教えるんですよ。回れ回れね、回れだったんですよ。チャンバラしなさいということではないね。でも主が仰せられるその回れという言葉、それに人はね、堅実感を覚えない。もうすでにそこにね、居座って住んでいる人たちを追い出すために、回れでこれでね、果たしていいだろうかというのが人の通常の考えなんです。でも40年前に口が災いして、40年前にこの口が災いして、40年前に入れたところを入れなくなったということを、モーセの注射であったヨシアは誰より身近に行って見てるんです。だからこの父と蜜の流れるこの地に入っていくために、一番災いしているのが、入れなくしているのか、敵ではない。敵ではない、自分たちの不信仰だったということが分かった。その不信仰を一番働いたのがこのね、淵だったということだったから、ヨシュは何をするかって言ったら、主の仰せられた言葉到底理解できないから、つべこべ言いたいこの口、イエス様が言った言葉、それに対して納得できない。だからね、つべこべ言いたいこの口、敵を取り締まったんではありません。つべこべ言いたいこの口を取り締まって、この口を取り締まって、そしてヨシュアはミッションを成功しました。主はね、私たちの力を元にして戦って勝つ方ではない。いいですか？イエス様が私たちが持ち合わせているその力をね、なんとか自分のね、元金にして、元にして、自分が言った御言葉のその予言、それをね、私たちの力のいかなるものかによって成就する方ではありません。主が仰せられた言葉をいかに信じているか、信じている信仰の印として、あなたたちのホームはどうであるのかって、このホームがどうであるのかね、この信仰のスタンスとこのホームを見る方なんです。なのに、自分で自分の面倒も見きれないね、失敗してどうしようもない私たちが、主が仰せられたその方法に対して、これは違うんじゃないですか、これは至らないんじゃないですか、これは寸法はありません、これは話にならない、ダメですよ。いいですか？通常のことでね、物の勝ち負けがもしできるとするんだったらね、頭が良くて力が強いやつがいつも勝つ、正しいやつが勝つんだね。通常のことで人がもしね、優位に立てるということがあるならば、頭が良くて力が強くて、勝つためには何でも厭わずやる、そういう人がね、その世界全部収めてしまうんです。神様いらないじゃん。力弱かったらね、力弱いだけで心優しくて 神に仕える人たちみんなダメになっちゃうじゃん。主はね、通常のご当で人を圧倒させる方ではありません。なぜかわかりますか。私たちがチャンバラで勝ったとしたら、主の栄光は半減半減半減するでしょう。私たちがチャンバラを練習して、矢を放つ練習をして、軍事力で勝ったとするならば、イエス様が私たちをね、導いてあの地に連れて行ってくださったということをね、それが 100% なのに、人の目に映る私たちの得た姿というのは、私たちのチャンバラの力、私たちの策略の力、私たちの軍事力の力に見えてしまうでしょ。だからイエス様は信仰がない人をその会から取り除き、そして信仰がない人をそこからどんどんね、外して、最後の最後、ヒデオンにね、信仰を合わせた人だけを残しました。物を得る約束の地、アブラハムに約束しました。あなたとあなたの子孫に、そのあなたとあなたの子孫に値するヨシアが率いるこのイスラエルは、チャンバラなしで仰せられた主の立てたその作戦に加わって、それを実行するだけで、実行するだけで、実行するだけで、父と蜜の流れるその血を受け継ぐことができました。だから得るということは何か、従順です、服従です。得るために一番災いするのは何か、口です。皆さんが今得たいものがあるとするなら、皆さんに今得たいものがあるとするならば、この口、この口を気をつけなければならない。ね。皆さんがこの口がイエス様にあって、ね、イエス様が良しとされた正しい口であるならば、皆さんは何でもできます。人はその口から出た言葉によって死にもする、生きもする、ね、口から出た言葉が現実の世界のあり方を作ると言っているんです。口から出た言葉が現実の世界のね、このもろもろを催すと言っているんです。口が汚れた民から離れなさいって書いてあるよ。そうだよね。離れよ離れよって。口が汚れた民から離れなさいって言って。推しになることがあっても、汚れた言葉に自分の唇を任すことは知ってはならない。なぜ？感情がうわーっとなったとき、もともとうわーっとなるこの怒る感情っていうのは、私たちがもともと持ち合わせてないものなんです。神に似せて作られた私たち、うわーっていう感情になるようなことが何一つもなく、整えられているその世界にね、置いてくださった存在が私たちなんだ。だからね、うわーってなるという感情というのは、もともと私たちのものじゃないんですよ。出来事の一つ一つを通して私たちの中にいつの間にか入ってしまって、そしてイコール私みたいにいつもね、よそっているのがこの感情なんです。人がよく言ってるでしょ。なんで私はそうなんだろうね。まだやったったよって。ね。 自分で自分がやったことをね、あのね、例えばの話、こういうことやったじゃない、やった後に自分の心の中にね、すっきりしたね、やってよかった、ないですよ。一瞬殴って殺してね、一瞬ね、ちょっとすっきりしたかもしれないね。散歩歩けばやったことをね、もうやんなきゃよかった、自分がやったんだったらね、自分がやったことに対して超納得するんですね。自分がやったことにね、人間はね、悪いことしたことに対しては納得しない、やらなきゃよかったに必ず戻る。でもね、やってよかったと思ってやったことが成功できなかったことによって激しりする者がいる、悪魔サタン。悪魔サタンは私たちの感情の中に居座ってね、あたかも私たちのように私たちを錯覚させて、自分がしたいことを私たちの中に置いて、私たちを道具として使って、そして自分がしたいことをするんですね。親子関係のイガイガイガイガをさせる、夫婦関係のふてくされた関係つくね、兄弟姉妹の間でもう見たくない、いろいろ作りますよ。これはね、私たちの中にいつの間にか居座っている悪魔サタンがある超強化の中でね、あたかも私の感情のように現れて、ある状況が起きた時にあたかも私の感情のように現れて、それをやっているんですよ。いいですか、得たい、主が与えてくださったものを得たいと思うならば、この唇でね、私たちが罪を犯してまだ荒野をぐるぐるぐるぐる回るような、そのようなことを繰り返ししてはいけない。御言葉が与えてられているということであるんだったら、御言葉の前にひれ伏してください。主よ、あなたはこの御言葉を私に与えてくださいました。主はこう仰せられる、エジプトの産物とクシュの諸品、それに背の高いセパ人もあなたのところにやっていて、あなたのものと、彼らは鎖につながれてあなたのところに、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。この御言葉いただいた、ひれ伏して、主よ、この御言葉のありがたを教えてください、この御言葉のありがたを教えてください。そしてこの御言葉のありがたのスタンスを私が持ってますように、何をすればいいんですか、何をすればいいんですかということなんですね。主は私たちのね、足元を照らす光という言葉が書いてある。皆さんいいですか、錯覚しないで、主はね、足元を照らす。だから、光の範囲ってあるじゃない。範囲。ね。光の範囲ってあるよね。光の範囲が、私の一歩一歩の足、歩み。これを間違いなく、ね。歩めるように、足元を照らす光なんですよ。錯覚しているのが、サチライトのように向こうまで全部ね、もう、神々しい光でそこを見せてくれていると私たち錯覚しちゃいけないんですよ。主はなぜ私たちがね、歩まなければならないこのスタンスに対して足元だけしかね、輝き照らしてくださらないか、理由があるんですよ。あることを主が与えるじゃない、その与えたことに対してここから向こうまで行くのに様々なことがあるんですね。 そのさまざまなことがあるんだけど、サッチライトのように強い光でここから向こうまで全部見せてくれると、自分が納得していける種の方法と、自分は到底納得できない種の方法と、私だったらこうしたいという方法と、いろんなのが出てくる。行く前からね、葛藤が生まれるんです。行く前から葛藤するの。なんでイエス様当世だったらね、こういうにしてくれればいいの。一歩踏み出す前からもう葛藤してるんですよね。自分と合わない、見つかわない、私だったらこうする、でも主はこうしなさい。主は限りなく良き方なので、私たちがあっちまで見て試みにあって、弱い私たちが躊躇してね、一歩も進めない、そのような状態、そのような状態を絶対させないために、御言葉が与えられて、約束を信じる信仰さえ持ってくれれば、約束の御言葉のね、このなること、この信仰さえ持ってくださればね、私たちにこの一歩のホームを教えてくださるんですよ。一歩のホーム。そんでこれ一歩をね、やった、そしたらね、次の足が出てきた時にこの足元がまた守られてるんです。この御言葉を聞きながらね、この御言葉に預かりながら、そんなじれったいイエス様とはもうちょっと私は、あなたは失敗する、向こうまで見せてくださらない、向こうまでの一歩一歩を見せてくださらない、そんなイエス様のやり方じれったい、あなたは 100% 失敗する、そのような考えをもしあなたが持っているとしたら、あなたはあらかじめもう決心している人だ。私ではなく、キリスト人ではなく、キリストものではなく、キリストではなく、私、自分がしたいこと、自分のやり方、自分、決心してるんですよ。そういう人は向こうまで見せてくださったところでね、行くどころか躊躇するどころか、帰る。主はね、罪に飲み込まれた私たちが霊的にね、理解する力をもう失っていることを知っているんです。霊的に理解することを失っている私たちが正しい判断にはつかないということも当たり前に主は知っておられるんです。だからあなたはね、一歩でいいんだよ。この一歩がね、全部だよって言ってる。この一歩が全部だよって言ってる。その小さなこの一歩、小さな従順ね、それをイエス様は大きな従順として受け取ってくださるんですよ。この一歩、いいですか。イエス様に会って成功する人たちを見るとね、この小刻みがものすごく上手、一歩がものすごく上手。だるまさんが転んだ、絶対動かないさ。ねえ、あの遊びでさえもそうだ。主が言ったのがね、地上にあるのは天上にあることの影だった。物事にはルールがある。 にイエス様と私たちの間は御言葉によって色、形、フォームが決まっている。だから私たちが主導ではないですよ。御言葉を与えてくださった方が全体的に全部計画を練り上げてもう全部終えて、計画を終わって、そんでね、向こうまで見せたらあんた大変だよ、あなたの足をね、足元を照らすって、灯火って言ってるイエス様の御言葉だから、一足一足なんですよ。この一足が散れたいと思ったら、その人はね 100% イエス様と共に歩めない。約束の地、私たちにも主が約束してくださいました。なぜアブラハムにこう言ったじゃん、あなたとあなたの子孫にね。アブラハムは信仰の先祖ですか皆さん。ならばあなたとあなたの子孫にという言葉の中に私は入ってる、私は入ってるんです。もうすでに契約結ばれてるね、契約結んでくださいじゃない、もうすでに契約は結ばれている。だから結ばれているこの契約の中で、契約の実行の仕方、それも契約書の中には全部書いてある。主はハーラプシを伝えね、アブラハムにね、ハーラプシを、私の前を歩け、ね、私の後ろじゃなくて、ね、前をどのように歩く、前先生出てきた、はい、こっち見てください。恐れ多くも私、イエス様の、役割します。あなた行きたいとこあるよね。でもあなた行きたいとこ行っちゃダメだ。イエス様の行きたいとこあなたが行くんですよ。アブラハムがこういう形だったとき、失敗しました。行きたいとこ行っちゃう。だから主がアブラハムに現れて、ね、新たに、ね、彼と話された時には、彼が二度とそういう失敗ができないように私の前を歩けてたんですよ。ということを、私の前だからみんなをこう思ってる、行きたいとこ行ってください。そしたら後ろに主がついてきてくれると。違うよ、私が行きたいとこ行った、行きたいとこ行ってください、はい、行かない、主は動かない。イエス様の行きたいところじゃなかったら、イエス様はその場所から動かない。だから主は言いましたよね、あなたの信仰がどこで落ちたか思い出しなさい。なんかしっくりいかないな、なんか変だな、なんか動いてないな、なんかストップされてるような気がすると思った時にね、納得しない私たちに言ってるんですよ主が。あなたの信仰がどこで落ちたか思い出しなさいって言ってるんですよ。私たちの信仰というのはこういうのがありがちなんですよ。自分が先にいて後ろについてきてください。祝福はね、信仰が正しい時にね、主を自分の牧者にしてね、牧者だけを見て歩く時、祝福は追っかけていくんですよ。でもね、主はこの人の前にいるの、この人の前に。いいですか、ありがとうございました。イエス様に会ってアブラハムと 契約されたね、主のその契約、それを自分も契約されたと思っている、その信仰が皆さんにあるとするなら、皆さんはね、父と蜜の流れる地、ベエシェバ、当たり前なんですよ。与えられるということなんですけど、そのベエシェバを与えるために、自分からね、一足一足がこう見守られていく人もいます。じゃなくね、イツアクみたいにブエシェバが用意されて待っているのに行かない、ここがいいですって、そしたらね、周りの人を通して打ち叩いて、そしてそこに嫌おもなくそこに行けるようにしてくださることも主はします。でも一番いい形は何か、与えられている御言葉を信じて、御言葉が私に要求しているありがた、それを自分の歩み方のホームの一つとして歩む、そのことによって苦労しないで従順しただけで、周りから打ち叩かれていくということもなく、従順しただけでね、主が約束してくださった父と蜜の流れる地、それを相続することができるんですよ。皆さん信じますか？
本当にこの義明というのは、皆さんが、ね、敵と戦うとき、特にその敵がですね、皆さんにどうしようも、ね、できないような敵、そういう強大な敵と戦うときにおいて勝利する、ね、そのコツがこのヨシア記の中に散りばめられているんですけれども、ヨシア、ヨルダン川を渡って、でそれで最初に、ね、相対した強大な敵がエリコの町でした、ね、エリコ、城塞都市です。本当に城壁が高くそびえていて、その中には本当にこの、その当時の土地を平定した強者たちが、もう戦いに慣れした、そういう強者たちが立て込む、その城塞都市エリコ。それをヨシアがですね、そこに来た時、目を上げて、ね、この城壁を見ていたら、どんどんどんどん心配が湧き上がってくるんですね。今までこんなところ見たことがない。果たして、どうやって勝つんだろうか。どうやったらこれを平定できるんだろうか。父親の世代は、ね、もうこれを恐れをなして逃げていった。ね、今、私はこの民を引き連れてこれを戦わなくてはならない。さてどうしようか、ね。そういうふうに思案していたかもしれません。けれども、彼がですね、目を上げると、ね、要するに目を上の方に上げると、すると不思議な人が見えたんです。抜き身の剣を手に持っていて、そしてその人はヨシアの方に向かって立っていたんですね。ヨシアは、ね、その人のところに行って、聞きます。あなたは我々を助けるんですか、それとも敵を助ける側ですかって、その二択でヨシアは問いかけるんですね。本当に私たちも目の前の問題課題、それが山積みになっている時ですね、誰かを見た時ですね、この人は自分の味方だろうか、それとも敵につくのだろうか、そういう見地で見てしまうんですね。川井先生は私の味方ですか、それとも敵に味方するんですか、ね、これ気持ち悪いですね。皆さんそういう見方で見るのではなく、ね、本当に皆さんは主のしもべとしての立場を貫くべきなんですね。
あのね、問題が起きた時に皆さんの視線ね、この視線というのが3種類の視線がある。どういうことかって言ったらね、問題によってもう本当にどうしようもないくらいね、問題に打ち叩かれて、そしてこの視線の人がいる。もう一つ、問題が起きた時にこういう視線の人がいる、ね、これは人の中からね、今の問題 起きている問題を解決しようとして、こうやって言って、ね、もう神にも人にもね、頼るところは足はない、こういう人がいる。ヨシュアはお祈りしてあげるとしたの。私がね、ある姉妹に、あなたの主はどこにいるのってよく言うんですよ。私、あなたの主はここにいるの、目を上げるんですよ。目を上げるね。祈りの時に、これがね、ただ単に私がね、抽象的に言ってることじゃないんだよ。お祈りの時にね、比例伏して祈るということであるならば、私がね、お祈りの時に比例伏すということは、ちょっと皆さんのこれには見えないと思うけど、こうやって祈るんです。聖書、自分が与えられている御言葉ってあるよね。御言葉のところを開いて、そしてそこに自分の額をつけて、手を開いて、主よ、この御言葉どうしたらいいですかって語ってください。私のつべこべを一切しない、イエス様、この御言葉のありがたが私には分かりません。あなたが与えてくださいました、この御言葉に対して私は何をすればいいんでしょうか。皆様、教えてください。主を教えてください。イエス様、教えてください。ずっとそうやって祈ってるんです。必ず教えてくださる、必ず。そしたら教えられたことだけするんですよ、私。寸法を超えて接待しない。教えられたことだけを私はします。
敵が目の前にいるとき、そしてその敵が皆さんにとって手に負えないとき、皆さんも、主を見上げるべきときなんです。主を見上げる。するならば、彼が、イエス様が主の軍の将として御言葉の抜き身の剣を手に持って皆さん、と会うことができるでしょう。この、目を上げて、そして本当にこの主イエス様、この御言葉のあるイエス様、これを仰ぎ見るときに皆さんは、この目の前の諸々の問題解決されるんです。なぜならイエス様はどんな強力な敵であったとしても、どんな皆さんの目の前の敵がもう本当になんか巨大な蛇で曲がりくねる化け物のようであったとしても、しかし主はそれを打ち倒されるお方です。イザヤ書の27章1節にこう書いてあります。その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。アーメン。いかに皆さんの目の前の、 敵がもう曲がりくねってもうビタビタ、ね、激しく動く蛇レビアタンのようであったとしても、しかし主は剣で持って、ね、打ち砕いてくださるお方なんです。この主を皆さん主とするんです。この主のしもべでなる、しもべとなるべきなんです皆さんが、ね、するならば主はこの、ね、レビアタンさえも、ね、レビアタン海に住む巨大な化け物です、ね、リヴァイアさんというふうによく知られております、ね、そのような敵であったとしても主は剣で、ね、打ち砕いてくださる。この主を皆さんの主人とするべきなんです。でヨシア、ね、ヨシアはこの、ね、自分の目の前にいるお方が実は、ね、主の軍の将であった、ね、ということを分かったとき、彼は非常に正しい態度を取りました。でヨシアは、ね、彼はですね、まず今カイ先生がやったようにもう地面にピタッとひれ伏して顔を地面につけたんですね。先ほどカイ先生が、ね、地面に顔をつけて、ね、御言葉をの前に顔をつけて死を、ね、というふうに、ね、呼んでおりました。皆さんもそうするんです。主の御言葉が現れた、主の軍の将であるイエス様が目の前にいるということが皆さん分かったのであるならば、その前に全面的にぬかづいてひれ伏して、そして、ね、言うんです。ヨシアは一体ようにヨシアは我が主はしもべに何を告げようとされるのですかというふうに告白しました。私の主はこのしもべに何を告げようとなさるんですか。そうです。まず私の主はイエス様は私の主であると告白しました。そして私の主、そして自分はしもべであると告白しました。そして何を告げようとされるのですか。つまり御言葉を聞く姿勢です。イエス様が御言葉を語るお方、そのイエス様の語る御言葉に私は聞いたならば従うものです。その姿勢をヨシアは取りました。これが皆さんが取るべき姿勢です、ね、皆さんも、ね、自分はしもべであり、ただ聞く立場、命じられる立場です、そう告白するんです。サムエルもそうでした。サムエルも、ね、主をお語りください、しもべは聞きます、ね、でそのサムエルがそう告白してから彼は主の言葉を聞く預言者となりました。本当にこれこそ私たちも取るべき態度です。聞くということ、ね、主が言われることを聞く、ね、敵を見ない、ね、主に、ね、目を上げて主を見つめて主からお言葉を聞く、そして自分はしもべ、この立場を取るんです。すると、ね、15節ですると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。私たちも主の前に出るとき、そして主がお言葉を語られるとき、そこが聖なる地であるという自覚を持つべきです。主が御言葉を語られる空間は聖なる空間であるということ、これを、ね、認知して、そして本当に聖なるお方を前にするというその立ち位置、その心構え、そのお作法、それを皆さんが、ね、重視してそれを取るべきなんです。靴を脱ぎなさい、ね、というふうに言われました。本当にそこが聖なる地であるという認識を持って靴、ね、何を今皆さんが靴を脱ぎなさいということではありません。皆さんの本当に世の中を渡り歩いてきて、そして足に付着して、ね、しまった諸々の誇りがあります。思い込みという誇り、経験という誇り、あるいは世の価値観という誇り、あるいは罪汚れた思いという誇り、そうした諸々が付着したそうした諸々を脱ぎなさい、ね、まず礼拝の場面においてはしっかりと世の中の価値観、それらは脱ぎ捨てて、そしてただ主のお言葉だけを聞いて、そして主から授けられるべき靴、ね、平和の福音の備えを履きなさいと言われております。皆さんは世の諸々の経験、価値観、自分の思い込みといった靴を脱いで、そして主の福音という靴を履いて、そしてそれは平和の福音と書いてます。平安、シャローム、その平和の土台に立つのであるならば、皆さんは決して揺るがされることがありません。悪霊 に仕えた人と相対するときですね、最も失ってならないのは平安です、ね。平安なしのまま、ね、その前に進んでいってしまうならば、すぐに冷やに、ね、やられて、ある冷やは怒りを降り注がせる冷や、ある冷やは脅し言葉で震え上がらせる冷や、ね、そうした諸々によってやられてしまいます。ね、皆さんは、しっかりと真理、御言葉の真理の帯を締めないままで、ね、出てはなりません。ね、また、ね、本当に救いの確信が頭に、ね、兜がないままで出てもなりません。私は救われてるんだろうか、ね、そういう思いのままで進み出てしまったら、ね、やられてしまいます。皆さんしっかりとこの、ですから主のしもべとなって、しもべであるからには御言葉の真理の帯を締めて、また、ね、義の胸当てをはめて、そして平和の福音の備えを吐いて、そして救いの兜をかぶり、その上で信仰の大盾を取るならば、その大盾で相手が放ってくる火や、ね、汚れた言葉だとか脅し言葉だとか汚れた行い、卑猥な、ね、もろもろとか、そうしたもろもろを、ね、消すことができる。そして敵の懐に近づいていって、御言葉の剣、ね、主イエスキリストの名前によってこの礼拝を邪魔する者、お前に命令する。今お前は居眠りをさせている姉妹から出て行き、また、ね、本当にこの居眠りをしている姉妹に目を向けさせて、心をざわつかせているそのものから出て行き、そして底知れぬ炎の池の中に入れ、そこから二度と出てくるな。そこでお前は昼も夜も苦しみを受ける。主イエスキリストの名前で宣言した。アーメン。ね、このようにして堂々とですね、皆さん、ね、救いの兜をかぶり、ね、信仰の大盾をかぶって、もう本当に全身鎧の、ね、ローマの、ヨーロッパの鎧、ね、全身鎧ですね、それを身につけた思いで悪魔サタンに立ち向かうならば、もう悪魔サタンが出ていく以外にはないんです。
あのね、前ね、この教会に私たちにも言わないで、いつも来て礼拝する方なんですけど、海外籍です。私たちにも言わないで、カーテン裏に、小さい旅行バッグってあるじゃん。こういう。ちょっとこうやっていく。そのサイズ。そのサイズのものを置いたんですよ。でも私たち、わからなかった。そしたらね、息子が来るんですね。その当時中学3年、中学生、そう、中学生と小学生の子供が来てね、カバンを漁ろうとしてるんですよ。鍵がかかっている。その時初めて知ったの、カバンがあるということ。その親がね、お金をその中に入れて、教会の中に私たちにも言わないで置いた。結構な金額だと思います。なぜ？その後ね、家買ったんで。献金で家買ったんです。そんで、それを家に置いたものを置いたら手に負えないから、教会に避難させたよね。そしたら、この悪霊はわかるんだね、どこに。あのね、悪霊はよくわかるんだよ。なんか隠したりなんかするとね、見つけるんだよ。だから、泥棒はね、主人が、そこの家の主人が、あまりにも大事にしすぎて、忘れたものまで見つけ出して泥棒していくじゃん。ね？そういうことなんです。そんで鍵がかかったので、それができずに帰りました。すごい、もう大変だった。で、それをね、親が怒るということではなく、教会において皆さんが見守ってくれてよかったみたいな、そういう状況だったんです。親なんかね、怖くない。 すごかった。そんで親にね、ぐわっつったらね、もう親が怯える。だからね、もう自分が悪さして、自分が怒って親が怯える、そういうパターン。ある時教会でそれやったんですベラベラベラってなんか言ってると、何言ってるのか分かんないんだけど、よくない言葉言ってるなと思って、その時にああちょっとダメだなと思ってやったんですけど、その時ね、御言葉宣言したんですよ。私たち中国語知らないので、中国語って言っちゃった中国語知らないので、中国語で祈れないじゃん、宣言できないじゃん、御言葉。でもね、日本語と韓国語では分かるから、その時にその子供に対処できる言葉が私たちも分かる。宣言してください、その言葉を。
信玄29歳でしたか、親を侮る者は、ね、谷のカラスに目がほじくられる、ね、まあ、そういう御言葉を、Google トランスレートで、ね、これで自動翻訳して、ね、中国語で、
中国語でずっとそれをね、ずっとでそれをやって、私たちはアメンって聞かせて、アメン聞かせて、アメン。すごい、その日ね暴れました。でもね、それ以来しない。いい、人の教会で何してんのよっつったらね、教会めちゃくちゃになった、その日。売り言葉に合い言葉絶対ダメだ。見言葉で対処したんです。だから皆さんこれやってみれば分かる、ね、見言葉をずっと宣言するとね、清らかになる。なぜ、ただ一人ね、勝手な言い方なんです。もうすでに十字架の上で勝利を収めた方なんです、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって書いてあるでしょ。見言葉は神なんです。その信仰を持って、私たちはね、あ、これ日本語で言っても韓国語で言っても分かんないから、ね、通じない、そういうことだと困るので、早く中国語にしてくださいということで、中国語の録音だよ、録音、こうやってね。そしておとなしくなったよ。でその親がびっくりしてた。見言葉で溜まってる。絶対にね、釣られて、良くない言葉に釣られてね、言葉を、自分もね、人間語を言っちゃいけない。これがね、私たちが必ず守らなければならないことなんですね。イエス様は皆さんを愛しておられます。そのイエス様が皆さんを本当に祝福したい方なんですね。与えられているその御言葉に対して語ってください。語ってくださるのは一足分だけですね。そしてまだ語ってくださいって言ったら、もう一足分を語ってくださるんですね。それで迷うこともなく、躊躇することもなく、怖がることもなく、私たちは行けるんです。これが私たちに対するイエス様のこの寸法なんですよ。イエス様は私たちにやりなさいというこのホームなんですね。いいですか、知れたいと思わないで、一足に忠実な皆さんでありますように。主イエス、その皆によって祝福します。アメン。しもべにならないとできないので、しもべになりましょう。しもべはね、全部聞きますから。
アメン。エリコの城壁はね、よしは、ね、しもべになって、そして主の御言葉に対する従順によって崩れました、ね、皆さんもしもべになって従順することこそ、今皆さんの目の前にある城壁、また強敵、これが崩れ落ちる武器なんです。従順が武器です。しもべになること、それによってこの戦いは我の戦いではなく主の戦いになります。今皆さんも 自分自身本当にこれからしもべとなること、これを宣言しましょう。そして本当にこれから主の言葉に従順して歩んでいくのだという決心のもとに、皆さんはこれから主に祈る時を乗せたいと思います。強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。アーメン。これが私たちの主です。私たちの主イエス様はやがて悪魔サタンを、またレビアタンを、またあらゆる悪霊を、偽預言者を、獣を炎の燃え盛る火の池に投げ込み、そこで奴らは昼も夜も苦しみを受けます。主よ、私たちは本当にそれに連なるもの、イエス様のしもべ、イエスキリストのしもべとしての立ち位置をしっかりと保つことができる我らともどもでありますように。モーセは一度だけそのしもべの立場を降りて、荒々しい命令をする指導者になって、それでそれが元で彼は約束の地に入れませんでした。主よ、私たち自身本当にこの主のしもべの立ち位置を降りることがありませんように。また主から任されている羊たちを本当に荒々しい言葉で支配するのではなく、本当に主の主から与えられた羊として、羊飼いとして、羊を養う牧者として主を養うことができますように、主をどうか助けてください。牧師先生となって荒々しく支配するものではなく、本当にイエス様のように羊のためには命をも捨てるような、主を本当にそのような主のしもべになりたいです。主をどうか助けてください。一人一人祈っているその祈りに主をあなたが応えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは484番を賛美して、その後に、成功と幸せの宣言文を宣言します。484番です。 幸せと成功のための宣言文を皆さんで宣言しましょう。それでは宣言いたします。せーの。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、死を信じ、日々誠実を養ったヨゼフの模範に習います。なぜなら、悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、誠の主人であられるイエス様、我らの王の王、主の主であられるイエス様が、主をどうか一人一人を、主をその生活の中において現れてくださいますように、主を御言葉の抜き身の剣を抜いて、主をあなたが一人一人に現れてくださり、そして本当にこのあなたの御前において、御言葉を前にひれ伏すときに、 しもべとしての立場を取るときに、あなたの勝利が主を沸き起こりますように、どうか一人一人が戦いにおいて勝利をする術を身につけることができますように。そして本当にあなたにあるならば、主を悪魔サタン悪霊は決して恐ろしいものではない、むしろそれら逃げ隠れする以外にはない存在であるということを知ることができますように。
アーメン。
そしてこのイエス様抜きにしては本当に勝利はありえないということを、主を本当に一人一人がはっきりと自覚することができますように。主をどうか一人一人を祝福してください。これから始まる1週間のあらゆる歩み営みの中において、主をあらゆる病気やまた事件事故諸々の誘惑からお守りください。一人一人はむしろそれらに勝利するものでありますように。なぜならあなたを信じる者は悪霊を追い出し蛇をもつかみ、新しい言葉を語り、また病人に手を置けば病人は癒される、そして毒を受けても決して害を受けないというこの印が伴うことを感謝いたします。それを実体化していく一人一人でありますように。とか一人の仕事を祝福し、事業を祝福し、また家庭の中における営みを祝福してください。学びを祝福し、またその働きを祝福してください。この地上において上の権威に立つものとなられますように。また経済において富んだリッチなものでありますように。また力において力強いもの、美しいもの、健康なもの、健やかなものでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 そこまでにいたします。引き続きそれぞれが御前で祈る時をしばし待ちましょう。